声の議会だより、平成25年11月1日発行、ナンバー177、編集と発行、議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー177では、9月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容や、常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話 366-0011 内線572までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。大阪狭山市議会だより、ナンバー177、一般質問。質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問。フロンティアネット代表、田中明義氏。今後の財政の見通しについて。問い。財政の健全化に取り組まれた結果、基金を取り崩すことなく、9年連続黒字となった。一方、税収の伸び悩み、職員退職手当の増加、高い水準で推移する交際費などで、多額の収支不足が生じ、厳しい状況が続くとのことであった。また、消費税の引き上げにより、地方財政にも大きな影響が出るものと予想される。このような中、財政運営フレームを見直しするとのことであるが、現時点での進捗状況と、平成26年度予算編成を前に、財政の見通しはどうか。答え、消費税引き上げが実施されると、本市にも大きな影響が出る。今後、国の動向に注視し、財政運営フレームの見直しに反映させる。厳しい財政状況を踏まえ、限られた財源を有効活用し、健全な財政運営に努める。下水道施設の管理運営について、問い。ポンプ場、下水道管の老朽化が進んでいる。地震、大雨時の事故を未然に防ぐため、早期の改修が必要と考えるが、見解を伺う。答え、下水道施設による事故を未然に防ぐため、不具合の早期発見に努め、予防保全型の維持管理へ積極的に取り組んでいく。要望、一過性の維持管理対策とならないよう、更新計画を立て、進めていただきたい。金剛駅西口駅前広場の一般車両の乗降口設置について。問い、送り迎え、商店への買い物等の車が、バス停車場周辺に駐車し、公共交通の障害になっている。駅前西口は、一般交通の寄り付き箇所がなく、市民から不便と聞く。商店からも商業発展のため、要望を受けている。違法駐車対策や市民の利便拡大のため、乗降口を設置できないか。答え、乗降口は公共交通事業者の理解が得られにくい状況であるが、金剛駅西第6自転車駐車場を一部転用し、短時間無料の駐車場を設置する。要望、限られた広場での乗降口の確保が困難なことは理解できるが、可能であれば検討していただきたい。駐車場は早期の実現を願う。東組の木ハロータウン第2期工事の進捗と開発道路について。問い、当開発にかかる国道310号の変則な交差点、不動河内長野三原線、 東村バイパス等の交通安全対策として交差点に信号機の設置が必要と考えるが、答え、東村バイパス口の谷池公園周辺は歩道の設置やカーブの角度の緩和などの対策をしていく。国道310号の信号は開通後の交通状況を見極め協議していく。消防団の現状と女性消防分団創設について、問い、消防団員の充足状況と女性消防分団の創設に伴う今後の活動内容について伺う。答え、団員数は3年前から減少傾向にあり、本年8月に8人の女性団員が入団し、現在は113人となっている。女性消防団員は防火防災などの啓発活動や大規模災害時には救護活動などで広報支援活動を行う。日本共産党議員団代表北村英治。市民の関心事3点について、問い、安倍政権の進める医療、年金、介護、保育など社会保障改悪は市民に大打撃。答え、必要な改革と認識している。問い、福島第一原発で大量の放射能汚染水が流れ出ており不安は大きい。即原発ゼロの決断が必要。答え、即廃止には賛成できない。問い、八尾空港でのオスプレイ訓練受け入れは市民にも無縁ではないため反対を。市長の見解を問う。答え、八尾市長も八尾市議会も反対している。その考えに賛成する。仮称、公共施設維持改修基金の設置を提案。問い、公共施設の維持補修を計画的に行うための財源確保計画の一つとして基金の設置を提案する。答え、総合的に検討していく。小学校へエアコン設置を計画的に。問い、今年の暑さは子どもたちに大きな負担となっている。中学校は完了した。今度は小学校へ設置を。答え、体のまだ出来上がっていない小学生にとって健康上の問題を起こさないかなど懸念がある。問い、教室の室温状況把握は。答え、昼前後32度から34度くらい、高い時で35度を超えた日もある。問い、気分を悪くした子どもはいないか。答え、去年小学生で2人いた。問い、文部科学省の学校環境衛生基準に基づく温度は何度か。答え、10度以上30度以下が望ましいとされている。要望、実際の室温は基準以上となっていることからも良い教育環境とは言えないことは明らかである。全小学校の校長先生等から意見を聞かせてもらった。最上階は屋上からの熱がこもって一番暑い。設置するなら最上階からが一番多い意見。文部科学省が示している環境基準は30度以下が望ましいと報告されている。しかし、児童生徒に生理的心理的に負担をかけない最も学習に望ましい条件は下記で25度から28度程度と述べられている。最近の暑さは私たちの小学校時代のような50年前の感覚で判断することはできない。子どもたちの立場から考えるべきである。豪雨対策の検討を。問い、全国各地では1時間あたり100ミリメートルを超える豪雨で甚大な被害をもたらしている。整備と防災の立場から対策を要望する。答え、大雨の降ることが予想される場合は55箇所の水防巡視箇所の点検や浸水箇所への 事前の土のうの設置を行っている。点検箇所など今後も順次見直しを行い、豪雨対策に努めていきたい。通院も中学校までの医療費助成を問い、すでに市当局も重要性、必要性は十分認識していると答えてきた。黒字決算も続け、積立金も増やしており、要望に応えられる財政状況と考える。実施の決断を求める。答え、どの程度拡充できるか、今の段階ではわからないが、本年12月定例月議会に提案できるよう努力する。公明党代表片岡百合子。本市の公会計制度の今後について。問い、今後の新地方公会計制度の推進に関する研究会は平成26年4月に最終報告を提出する。今後実務上の課題と方向性として、固定資産台帳の整備は必要不可欠であるとされている。財産管理できるシステムを構築していると伺うが、そこには必要な情報が網羅されているか。答え、固定資産台帳に必要な評価額や対応年数等の情報を備えている。問い、20年後の公共施設の存続に関して、総務省は自治体の規模に合った資産管理を促すために、施設の長寿命化や統廃合などを適切に判断するためのマニュアルを作成し、来年度通常国会に新たな地方財政支援策を打ち出す予定である。今後老朽化施設の更新、統廃合の計画を策定するに至る住民への説明責任を果たすための財務諸表等についての考えを伺う。答え、国の情報に留意し、計画的な施設整備を進め、公会計制度の新基準への対応も含めて適正に対応したい。問い、地方公営企業法の適用に向けた下水道事業の取り組みについて、現状と方向性を伺う。答え、一般会計に依存しすぎない下水道経営の健全化が求められ、平成28年4月に地方公営企業法の適用を受ける子どもの医療費のさらなる軽減を目指して。問い、大阪府の小児慢性特定疾患治療研究事業の認定基準とさらなる事業の周知について。答え、認定対象疾患は平成17年度に慢性消化器疾患を加え520疾病に拡大され、より重症化に重点化した見直しがあった。周知は積極的に協力する。問い、子ども医療費通院助成を中学3年生卒業まで段階的および早期拡大を強く要望し、見解を伺う。答え、子ども医療費助成制度の中でどれだけ拡大できるのか、本年12月定例月議会の提案に向けて努力したい。いじめ防止対策推進法施行に向けて。問い、平成23年6月21日に成立し、本年9月28日に施行されるこの法律によって、自治体はいじめ根絶に取り組める現場の体制づくりや協力、情報共有の仕組みづくりを積極的に整えていくことになる。本市の取り組みについて伺う。答え、本市のいじめ問題の取り組み指針の見直しとともに、各校がいじめを絶対に許さない学校づくりを推進できるように指導する。改正動物愛護管理法の施行にあたり。問い、動物の所有者は終生使用、ペットが亡くなるまで適切に飼育すると明記された。飼い主の飼育能力を高める取り組みは住民に身近な行政として喫緊の課題となった。 本市での新たな取り組みについて伺う。答え、大阪府や市内動物病院などと連携し、飼い主の責任感を高めるための広報や適正な飼い方について啓発を行う。要望、観察をサヤリンプレートにして話題性ある周知とともに修正しようを訴えること。声優会代表山本久雄、平成24年度決算の評価と平成26年度予算編成への展望について。問い、市長就任以来財政の健全化に取り組まれ9年連続の黒字決算を達成された。昨今の景気の低迷で歳入では市税収入が減少し、歳出では生活保護費等の扶助費等が増加し、経常収支比率が 98.7% と危険ラインにある。また本年の住みよさランキングは大阪府内では2位であるが、全国では35位から71位に降下した。そこで決算への評価と市長の今任期の最終年度となる来年度予算編成への展開を伺う。答え、平成24年度は厳しい財政状況で小中学校の耐震化、子ども医療費の助成拡大等さまざまな事業に取り組んだ。市税が減少する一方、扶助費、人件費が多くなった。しかし基金を取り崩すことなく黒字決算ができ感謝している。平成26年度はマニフェストの総仕上げ予算とする。災害への取り組みの強化、医療と介護のネットワークづくり、子育てに優しい街づくり、教育環境の充実など3期目最後の年度で思い切った予算を組んでいきたい。全国学力・学習状況調査と教育の在り方について。問い、公表されたテスト結果では大阪府は小中学校とも全国平均との差は改善されたが、全科目で全国平均を下回った。本市の結果と今後本市の教育の目指すところは。答え、本市は大阪府平均を上回ったが、中学校の国語 A、B が全国平均を下回った。本市の結果は本年10月上旬に公表予定である。子どもたちの生活背景や環境にも着目しながら、さらなる学力向上に取り組んでいく。また、本市教育の目指すところについては、本市教育振興基本計画策定委員会に諮問している。いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力を持った子どもたちを育てたいと考えている。生活苦相談窓口の一本化について。問い、生活に困っている方は複合的に問題を抱えている場合が多い。生活苦相談窓口を一本化して、それぞれの問題を一挙に解決できれば、時間や労力を大幅に軽減でき、再起への意欲も高まるのでは。答え、生活保護の相談は平成21年度以降毎年200件を超えている。相談内容により、それぞれの関係部署に取り次ぎ問題解決を図っている。将来的には障害者、高齢者や子どもにかかる相談を一箇所で対応する福祉相談窓口の設置を検討している。不動河内長野三原線の歩道設置は。問い、不動河内長野三原線の南海電鉄高野線高架下工事の進捗状況は、完成後の交通量の増加への対策として高架下以北の歩道設置などの道路整備が急がれるが。答え、本年8月末に歩行者用トンネル工事が完了し、事業区間内の歩道設置工事を行う予定である。 以北の歩道設置については本市も必要性を認識し大阪府へ要望している。今後も大阪府へ要望を続けていく。未来創新代表鳥山武。狭山池の環境整備と情報発信。2016年に狭山池が生誕1400年を迎える。調査によれば1日約3422人、年間125万人以上が来園。3年後を見据え見解を伺う。問い、経年劣化している木橋遊歩道等の施設の再整備を。答え、狭山池1400年に向け安全快適な再整備を計画的に行う。要望、日本の歴史公園100選の一つである文化財説明板の設置を。問い、貯水の回転率は月 0.5 から 2.5 回の範囲で、渇水時は約2ヶ月程度滞留。下記に低層周辺で溶存酸素濃度が低い時期があり、平成18年以降、低湿土壌が悪化傾向にある。利水、景観、環境で水質改善による価値向上が重要と考えるが。答え、今年度に追加調査を行う。大阪府は水質改善対策のさらなる検討の予定。要望、低湿土壌調査を数箇所に広げ調査の向上を。史跡指定でも戦争、循環等の噴水に配慮。問い、市広報誌は市民との情報共有を育み、優れて情報発信力が高い。町の魅力を発信する目的を明確にしたページ、狭山池の歴史、魅力を作り、2年間継続的に伝えてはどうか。答え、本年11月号から3ヶ月、連載記事を予定。これを契機に様々な取り組みを通じ、狭山池の魅力を内外に発信する。要望、連載継続を。意見、狭山池1400年を全市的な共通の目標に据え、歴史、文化と地域経済の振興、市民共同のまちづくりの進化を目指してはどうか。大阪狭山市駅の無人化解消。問い、本年3月議会において、駅の安全安心と新たな共同の仕組みを提案したが、経過は。答え、大阪府、本市、南海電鉄の3社会議で、有人化申し入れと協議継続を確認した。要望、3社会議ほか様々な機会を捉えて、有人化の取り組みを。 JR 御所駅は派遣で有人化した。請負い業務内容と鉄道運行管理義務の調査を。通学路交差点のカラー舗装化推進。問い、狭山池博物館前の三叉路や狭山通り半田交番前の交差点、旧高野街道府道大阪狭山線、市道西池尻4号線など京商福院なのに交通量が多い道路、大鳥池北の五叉路なども対象に、視認性を高めることで減速を促し、歩行者にも意識の変化を起こさせる。交差点のカラー舗装化の来年度予算での推進を提案する。答え、速やかに来年度に整備を進めたい。指摘された箇所は優先設置し、提案の狭山池信号前も検討する。事故に学ぶこと。問い、多くの市民が死傷し心に傷を残した露天爆発事故から学ぶこととして、未然防止にはさまざまな危険要因に対処する情報を市民主催者と共有し、役割分担が必要と考えるが。答え、自治会等に通知文を発出。夏祭り等現地で巡回指導も行っている。要望、 消防本部の努力は理解しているが、事故ヒヤリハット事例集などを参考に、災害予防の観点から主催者及び関係者の多くが会議や現地で共有できるチェックマニュアルを作るなどの方法もぜひ検討を。新風会代表小原和弘。姉妹都市提携に関する議会の承認について。問い、本市は韓国キムジェ氏と親善及び相互協力交渉を締結した。一方、今年は米国オンタリオ市との姉妹都市提携が40周年を迎えている。提携が40年間も継続され、ほとんど毎年市民や学生が交互に行き来する活動は誠に素晴らしい出来事だ。本市には議会の議決に付すべき事件を定める条例がないが、外国との姉妹都市提携は重要な案件であり、議会の承認が必要だ。市の見解を伺う。答え、地方自治法第96条第1項に定める議会の議決事項にはなっていないが、同条第2項で議会の議決すべき事項を定める条例を制定している市もある。本市がキムジェ氏と締結した意向書は、特に世界文化遺産共同搭載に向けた円滑な協力体制を構築するという同じ意思を確認するもので、当事者双方に契約的拘束力がなく、姉妹都市提携とはまた異なるものである。要望、意向書であっても単に議会での報告だけでは不十分である。議会の議決に付すべき事件を定める条例を作るべきである。市内にある文化財と支援策について。問い、現在本市の文化財について維持・保全のための支援策を伺う。答え、支援策としては必要があると認めるときは管理または修理の経費の一部を補助する制度を設けている。大阪府指定文化財の修復の場合、大阪府教育委員会の指導のもと、所有者が文化財の管理または修理に関する保存事業を実施することになり、所有者が負担する事業経費の一部を大阪府教育委員会が補助し、本市もその一部を補助する。要望、判断に吉川邸があるが、この種の文化財に対してもきめ細かい支援策をお願いしたい。通学路の安全確保について。問い、法恩寺と大阪狭山市駅間の通学路について東小学校などの保護者から通学時間帯の車両進入禁止の規制が実現しなかったので、狭山中学校運動場の北側を通学路にすると聞いた。この道は狭く必ずしも安全ではない。この件は教育委員会が主導権を取って推進すべきものだと考える。地区の同意が必要なら、同意を取るために教育委員会がどんな活動をしているのか。答え、東小学校の通学路の変更は通学路が狭い上に自動車や自転車の交通量が多く危険であるとの心配の声が多くの方々から出ている。そこで PTA 役員や地区委員の方との相談の上、通学路を一部変更した。この規制は周辺地区会の同意も必要というのが黒山警察署の見解で、今回の判断は東小学校などの全体の通学範囲を考慮に入れ、子どもたちの安全を第一に、危険性を少なくするという観点から選択されたもの。要望、黒山警察署の見解は、地区の同意があればこの規制は可能であるとのことである。地区に対して規制の賛同を得に行っていないのは、子どもの安全を第一に考えるべき教育委員会としては努力不足であり、再度推進をお願いする。個人質問、西野英一。犯罪被害者等 支援条例の制定について。問い、犯罪のない安全で安心して暮らせる町は誰もの願いである。しかし現状の社会情勢を見る限り、犯罪の被害に巻き込まれる可能性を常に考えておく必要がある。犯罪の被害に遭うと本人家族は身体への直接的な被害だけでなく、後々までさまざまな問題に苦しむことになる。犯罪被害者を守るため、平成16年に犯罪被害等基本法が制定されたが、犯罪による被害が後を絶たず、被害者の多くはその権利が尊重されたとは言い難く、社会において孤立することが余儀なくされている。そこで犯罪被害者等支援条例の制定が急務と思うが、見解を伺う。答え、本市での支援の取り組みは、黒山警察署長を会長とし、消防署、地区町会が参加する黒山被害者支援協議会を通じて、被害者、家族の支援活動を行っている。また、犯罪被害者等の身近な相談機関として、法律相談などの活用により、市民の理解を促進するための啓発に取り組んでいる。犯罪被害者等支援条例の制定については、大阪府や府内の自治体の取り組み、黒山被害者支援協議会の議論などを参考にして検討する。土曜授業の復活について、問い、学校週6日制を検討している文部科学省の検討チームは、土曜授業を行いやすくするための省令改正を求める中間意見書をまとめ、秋をめどに省令を改正し、来年4月の実施を目指している。教育環境の変化とともに、全国的に土曜授業の復活に向けた動きが活発になっているが、本市の考えと今後の取り組みについて見解を伺う。答え、土曜授業を導入する場合は、現在のさまざまな取り組みや実情に留意した上で検討する必要があると考えている。今後、国の動向が明確になった時点で、子どもたちの土曜日がより豊かで有意義なものになるよう検討していきたい。徳村聡。災害発生時に備えて。問い、特別警報が発表された場合は、市は住民に対し住民への周知の措置が義務付けられている。特別警報発表時の本市の対応について伺う。答え、特別警報発表前にも大雨などの現象に応じて気象情報や注意報、警報が段階的に発表され、本市災害警戒本部は気象警報が発表されると職員が参集し警戒配備体制を取る。そして危険箇所等の市内巡視、災害現場の応急対応を行うので、特別警報が発表された場合でも迅速かつ円滑な対応ができると考えている。問い、パソコンやスマートフォンなどから安否情報をまとめて検索、確認ができる J 安否、安否情報をまとめて検索がある。他自治体では災害時協力協定を締結しており、また自治体ホームページからのリンクにより、日頃の防災訓練体験利用でも活用できる。答え、利便性が高いと思われるので、国のシステムの動向と合わせて活用方策について調査研究していく。要望、市の防災訓練など万が一の災害発生時に備えた市民への周知、防災への啓発活動をお願いする。災害時要援護者の対策について、改正災害対策基本法が通常国会で成立した。今回の改正により、要援護者名簿作成の市町村への義務付けや、避難所における生活環境の整備が明記された。問い、本市の 災害時要援護者支援プランの見直しについて。答え、法改正の趣旨や取り組み指針の内容を踏まえつつ、地域の特性や実情を反映した見直しを行っていく。問い、避難所などにおける生活環境の整備の努力義務化について。答え、取り組むべき事項が示されたので、今後は本市の地域防災計画の見直しと合わせて検討していく。要望、見直しを行う上では各地区や自治会などの自主防災組織の方の意見もお聞きし、より良いものとなるよう要望する。松尾匠。要支援者給付は介護保険で行うこと。政府は来年の介護保険法改定で、要支援1と2の認定者を介護保険から外して、市町村の地域支援事業に移行しようとしている。これは国の責任と財政負担を削減し、市町村に丸投げするものである。介護している方やサービス利用者から、不安と介護保険の適用を望む声を聞く。問い、介護給付と市の地域支援事業になった場合、サービスの量と質や財政などの違いは。答え、本市の要支援1、2の対象者は686人で、全体の 26%。 給付費は1億5336万円で、大きな影響が出る。国の動向を注視し、慎重に対応する。問い、早期発見、早期治療や予防と健康づくりの点からも介護保険の適用が必要と思う。国への働きかけは。答え、軽度者の介護予防は国が責任を持って取り組む必要がある。市町村を受け皿にすることは疑問で、サービスに地域格差が生じる。また財政的な課題もある。従来通り介護保険で行うよう国に要望する。問い、要支援認定者以外の健康増進予防事業のさらなる充実を伺う。答え、市の介護予防事業として、脳の健康教室、水中運動、歯科8020相談など充実に努めている。今後も新規事業の取り組みを進めて充実する。防犯灯、街路灯の LED 化促進を。問い、防犯灯などの LED 化整備の補正予算が組まれた。省エネと環境に配慮した施策である。市の管理している街路灯、防犯灯から行われ、地区会等が管理する防犯灯などに移行すると聞く。協議と合意のもとに進められると思うが、今後のスケジュールと地区会等への実施めどを伺う。答え、今年度中に LED 導入の調査を行い、市管理の防犯灯、道路照明灯の約1500灯の LED 化を10年間のリースで予定している。また今年度は地区管理の防犯灯についても調査を行い、平成26年度に各地区と調整を行って予算の確保や管理体制を検討し、次の段階で LED 化を進めたいと考えている。中井真子。青少年の健全育成について。青少年が健全に成長できるよう、行政、保護者、地域住民、学校、青少年育成団体等が連携して日々努力されている。しかし禁止されている児童遊園内で青少年がボール蹴りや花火などをし、隣接の民家の窓ガラスを割るなど迷惑をかけている現状がある。問い、児童遊園と都市公園について一定整理をしてはどうか。答え、管理面等も含め地元との意向も踏まえ検討していく。要望、青少年の規範意識、マナーを高める教育が必要であり、 心身とも成長できる教育を目指していただきたい。マナーの悪化や安全志向の高まり、公園がどんどん窮屈になってきている。子どもたちが自由に遊べる、冒険できる公園を検討されたい。問い、カラオケ店やゲームセンター等への立ち入り制限や夜間外出など、大阪府青少年健全育成条例に抵触しないよう取り組みについて見解を伺う。答え、各種関係団体と連携協力して努めていく。要望、カラオケ店などへの青少年の立ち入り禁止時間帯については店の対応によるところが大きいが、より多くの人が見守っていく施策を展開していただきたい。これで A 面を終わります。このままの息で B 面へ裏返してください。